Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。
皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2023年10月10日150回目の放送になります。この番組ではすべての人が最後まで笑って生きる社会を作る、一生おいしい嬉しい楽しいを叶えよう、そんな思いを込めてお届けしています。10年後、20年後も気の合う仲間と若々しく健康でいたい。新しいことをやってみたい。何があっても今楽しいと思える心と体を作るための古今東西いろいろな健康情報から自分に合ったセルフケアを見つけることができますよ。いいとこ取りしちゃってくださいね。今週も先週に引き続き秋のストレスケアをお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける、統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション、あなたの社外メンター小松妙子、大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ、そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい、美味しい、食のセレクトショップ、菜食兼備。以上、4社の提供でお送りいたします。
秋は食欲の秋、美味しいものがいっぱいですよね。お芋さんに栗に南京にほっこりスイーツ。コンビニです。たくさん見かけます。さて、食べるのを我慢せずに綺麗に痩せたい。そんなあなたに今日はぴったりの内容でお届けします。まず、一つ目は、食欲には偽物の食欲があるということです。偽物の食欲って聞いたことがありますか？これね、パドスと言うらしいんですけども、私、口寂しい時に食べたくなる食べ物がね、 柿ピーなんですよ。柿ピーのあのカリカリカリっとしたものをね、食べてると、こうなんか、たくさん食べてしまうんだけど、食べ終わった後にすっごいこう、ほっこりするんですね。はい。まあ、ストレスを発散するためのもぐもぐ食べっていうやつでしょうか。まあ、これ、いわゆる口寂しいというのが偽物の食欲です。お腹はそんなに空いてないのに食べちゃうっていうことないですか？ですのでね、何か今から食べようというときに、こう、時間が来たから食べるとかではなくて、本当に今私お腹空いてるのかなというふうにして、ワンクッション、自分に質問してからね、食べるということをね、やってみてほしいんですね。はい。これが一つ目です。そして二つ目は、敵にする食材を作らないことです。これどういうことかと言いますと、これも私の苦い体験からなんですが、かつてね、東洋医学薬膳で、本当に体質改善をしようと真剣に取り組んだ時にね、どうしてもですね、甘いもの、冷たいものは、冷えにつながり、そして生理痛につながるということでね、もう本当にね、食べてなかったことがあるんです。で、私、この時ね、本当に、ストイックになっちゃって、まあ、ちょっと心がね、辛かったんですね。なので、今ね、本当にこう、体質改善の目的とか、何か本当にこう、そうだな、薬に頼らずに、何か不妊治療をちょっとやりたいというような方などは、やっぱり甘いもの、冷たいものは控えた方が、体は本当に応えてくれます。でもそれ以外の方はね、上手に甘いものとも冷たいものともね、付き合ってあげるということです。でもただしその時に楽しむということです。本当に美味しい、本当に幸せっていうふうにしてね、言いながら、そして自分の体にもこう自分のね、言葉で言って耳にも聞かせてあげながらぜひね、楽しんでください。本当に疲れた後の一粒のチョコレートや、お友達とね、食べるケーキセット幸せですよね。ぜひ楽しんでくださいね。そして最後にクエスチョンです。ストレスの味はどんな味かご存知ですか？それはですね、ストレスの味は酸っぱいです。酢とレモンは酸っぱい。ということで、ダジャレはこのぐらいにして本日のリクエスト曲をお届けしましょう。愛でアルデバラン。
私は仲良くなれるかな。この世界が終わるその前に、きっといつか儚く枯れる花。今私のできるすべてを笑って愛しい人、不穏な未来に手を叩いて、君と君の大切な人が幸せである。そのために祈りながら Sing a songこうして学んで
今週も先週に引き続き、聞くだけでエネルギーがチャージできて人生ステージアップする、そのための秋のストレスケア講座をお届けします。この今日の講座を最後までお聞きになりますと、考え方、捉え方が柔らかくなって、そして心が楽になりますよ。最後までどうぞお楽しみください。先週はですね、秋のストレスケア講座をお届けしました。ストレスを感じた時におすすめの呼吸法は、生理的ため息。一緒にやりましたね。もう一度お聞きになりたい方は、美容鍼灸サロンハミングのホームページ、アーカイブでお楽しみください。簡単に先週のおさらいをしますと、ストレスケアの3つのステップ。まず1つ目は、ストレスに気づく。そして2つ目は、リラックスする。そして3つ目は、自分に合った方法を見つけて続けるでしたよね。はい。そして、今日の本題に入る前にですね、ちょっと整理しておきたいのがですね、よくストレス発散とか、ストレス解消、そしてストレスケア。このね、三つの言葉のね、違いというのをちょっと押さえておきましょう。まず一つ目のストレス発散。これはですね、運動とか趣味とか休息をとる。例えば温泉に行ったりね、それからお友達と喋ったりとか、そういったことでストレスを軽くすることをストレスを発散すると言います。そして二つ目はストレス解消。この解消となりますとね、ストレスの原因となっているそのものを消すことという意味になります。そして三つ目はストレスケアなんですけれども、これはですね、ゆっくりと自分の考え方や捉え方を変えていくことでストレスをためにくくするという意味になります。というわけでね、ストレス発散、解消、ケアとあるわけなんですけれども、私が一番これからこう、大事にしていきたいなと思ったのはやっぱりストレスケアということですよね。根本となっているのが、こう、原因となっている、その捉え方、考え方が変わればね、すごく心が楽になるかなということで、今日はちょっとね、そのあたりをお伝えしたいと思います。まあ、とはいえね、そのストレスケアは、ちょっとこう、じっくりと自分に向き合って、なんか時間がね、かかりそうなので、まあ、1ヶ月、まあ、半年、1年とかね、それぐらいのペースで気を長くしてやっていくことなのかなと思います。今はちょっとそれどころじゃなくって、まあ、本当にちょっと体調にも不良が来てるし、心がしんどいっていう方はですね、この今から申し上げる2つのね、チェック方法があります。まずは、とにかく今自分のストレスがどんなものなのか、5分でストレスチェックをしてみたいという方はですね、心の耳ストレスチェックと検索してみてください。50個ぐらいの質問が出てきてね、自分が今どんな状況なのかということがわかるチェックになっております。これ無料でできます。そしてね、疲れやストレスと前向きに付き合って、ポジティブに、そしてこう、ストレスも人に誰かに話すことでね、笑い飛ばして前向きになりたい。まあ、そんな方におすすめなのが、セルフケア探偵。これはね、動画になっております。いろんな俳優さんやモデルさんたちのストレスケアの情報なども載っておりますのでね、ちょっと余裕がある方は、セルフケア探偵、ぜひ、YouTube 動画で見てみてください。さて、じゃあ今日の本題に入っていきましょう。ストレスケアの一つとして、自分の考え方や捉え方を変えていくことでストレスをためにくくするということなんですが、例えばですね、ここに二人の高校受験の息子を持ったね、ママがいるとします。その高校受験を頑張ったんだけれども、残念ながらですね、息子が志望校に落ちてしまったというシチュエーションです。
で、ママ A はね、息子が落ちてきしまった時に、だからもっと早くから勉強しとけばよかったのに、というふうに息子に言いました。で、ママ B は、そっか、落ちてよかったね、と。ちょっと背伸びして、無理して、志望校合格して、合格してからしんどい目を思いするよりも、今の自分の実力のところに入学してから頑張ったらいいよ。そんな風なママ A とママ B がいます。その時のその息子のストレスってどうでしょうか。まあ一見ね、その高校受験で志望校に落ちてしまったという事実。これは、まあ、マイナスに聞こえるかもしれません。でも、捉え方次第でストレス度合いが変わるということです。ママ A の息子は、プレッシャーでストレスをたくさん感じてしまうかもしれません。ママ B の息子は、マイナスをプラスにする実力がつくきっかけとなるかもしれません。ポイントはですね、捉え方次第でストレスは新しい行動の動機の付けになるということです。よくこんなことわざ聞いたことありますよね。他人と過去は変えられない。変えられるのは自分と未来だけ。ということわざがあります。これ本当にそうだなぁと思うんですけれども、最初ね、私聞いた時にちょっとあんまり意味がわからない方です。どうしてもついね、こう、相手に変わってほしいとか、もっとこうしたらいいのに、ああしたらいいのになぁとね、思ってしまうことってないですか？そして、まあ、この世は、まあ、ストレス社会と言われております。人が、社会がと嘆きたくなる気持ちもたくさんありますよね。それよりもですね、まあ、自分に何ができるんだろうというふうにできることを見つけて、そしてうまくストレスと付き合っていく方法を見つけていく。それがストレスケアになってきます。まあ、実は今ね、私月1回沖永良部島と、それから大阪のね、飛行機往復をしているんですね。これ距離にしますとですね、ちょっと計算してみたんです。まず、片道がね、飛行機で約1455キロです。往復しますと約2009キロです。で、これ、日本列島の北は北海道、南は沖縄まではね、約3000キロあるので、私、毎月、こう、日本列島をね、旅してるようなもんですよね。これ、海外で見てみますと、オーストラリアは東西の4000キロです。そしてアメリカは東西が5000キロあるんですね。はい。ということで、私はかれこれ今年、日本列島横断を6回しているということになりますが、確かにですね、このストレス、これもね、ストレスかなと考えればストレスです。よくお客様から、毎月大変ですねって、体大事にしてくださいねとねぎらいのね言葉をいただくんですけれどもね、本当にありがたいことです。ありがとうございます。ところがですね、これを大変と取ってしまうと私のストレスになってしまうので、この移動を毎月旅行しているというふうにね、思うようにしています。そうすると、なんかこう待ち時間もちょっと本読んだりだとか、普段なんか考えたことがない未来のことについて考える時間っていうふうにしてね、すごくあっという間に待ち時間もね、過ぎていくなぁと思います。ただですね、やっぱりね、飛行機乗るときにはね、健康管理は大事だなということが、そんな出来事がね、ありました。実はですね、風邪気味でね、先月かな、飛行機に乗ったんですね。そうすると、皆さん体験したことあると思うんですけれども、耳がツーンとね、痛くなったんです。ところがその時私はちょっと風邪気味だったもんで、その痛さがもう針で刺すような痛さで、もう本当に痛くて痛くて耳抜きもできなくって、そしてね、なんとその後1週間ぐらいはもう耳がね、ペコペコしていたんですね。これ調べてみたら、
口腔性中耳炎の前兆だったんですね。いやいやいや、本当にもう改めてですね、体調管理は大事にしないとなぁと、本当に、肝に銘じた次第でございます。対策としてはですね、耳がツーンとならないように飴を舐めておくということがいいそうで、これ先月試してみましたら、実際耳ツーンというのはなかったのでね、はい、ぜひリスナーの皆さんも参考にしてみてください。ということで、話が逸れてしまいましたが、ストレス発散、ストレス解消、ストレスケア、いかがでしょうか？どんな方法が皆さんね、ぴったり来るかな？ぴったり、ストレス発散、こんな方法ありますよ。もしね、思いついたりした方は、ぜひね、番組へ、皆さんの意見、感想、質問などお寄せいただけたら嬉しいです。インスタグラムのアットマーク、ハミング西宮、または西宮女性、鍼灸で検索できます、美容鍼灸サロン、ハミングのホームページより、公式 LINE を登録の上、お名前とともにお寄せください。そしてね、先週のアーカイブをね、お聞きになった方、ね、ストレスに良い食べ物リストというのをプレゼントしておりますので、ストレスケアと合言葉お寄せくださいましたらプレゼントさせていただきます。合言葉は、ストレスケアです。はい。ということで、秋のストレスケア講座、前回から、引き続いて今週もお届けしてきました。ここでね、ちょっと、私、アイルランドに住んでいたことがありまして、アイルランドの医療というのをね、少し紹介してみたいと思います。アイルランドでね、アイルランドでは、ホームドクターというのがいまして、まず、日本だったら、開業医さんっていう感じでしょうか。まず大きな病院にかかる前に何か不調を感じると、ホームドクターに受診します。そしてそこに行って、専門医にかかる必要があると診断された場合は、紹介状を書いていただいて、病院に行くということになってきます。アイルランドにいる時の娯楽はですね、もうパブです。発音はね、向こうの発音ではポブっていう感じで、パブがポブに聞こえるんですけれども、オーストラリアもそんな感じだとは思うんですが、本当にアイルランドがこう、交流の人々の交流の場になっていてですね、でかアイルランドといえば、パイントオブギネスということで、ぬるーいビールなんですね。そのね、私はちっちゃいハーフパイントオブギネスを飲みながらね、よく皆さんとおしゃべりをしていたんですが、ある子宮筋症を患った女性の方がね、本当にこのホームドクターに受診して、というようなね、そんなことを言っておられました。で、イギリスではですね、現在、プライマリーケアと言いまして、病気だけでなく、人を見る医療ということが、とても、重要になってきて、人気が出てきております。これも実は世界の主流になってきておりまして、プライマリーケアを専門とするお医者さんというのもいらっしゃいます。いわゆる日本語で訳しますと、家庭医ということで、より地域に密着していてね、病気だけを見るのではなくって、その病気の背景にあるその人の家庭環境だとか、お仕事の状況だとか、もちろんお金のことだとか、暮らしの中の問題、人間関係の問題、地域の中の問題、そのことを含めてバランスよくサポートしていくということで、そのプライマリーケアにとって大事なのが、プライマリーケアドクターにとって大事なのが、一つ目が知識、そして二つ目が地域のつながり、そして三つ目が自分を知る、というふうに書かれてあります。面白いなと思ったのが、ドクターが自分を知るということ。このね、ことが大切にされているなということです。ドクターが自分の内面を見つめて、そして自分がどんな時にどんな感情を持つかということを知ることは、まず自分の思考パターンを知るということでとても大事だということが書かれてありました。いわゆるその自分の思考というものはカーナビ設定と同じでね、自分がこう、どのように感じて、そしてどのように、どんな風に自分がどのように、すいません、尻滅裂になっておりますが、
人とどのようにつながって、そしてどんな風に未来になっていきたいのか、ということをね、知る一つの手がかりということになってきます。面白いですね。自分の内面を知るということでストレスも減ってきますもんね。中にはね、患者さんでも、わーっと言うような、こう、いっぱい言葉を訴えかける患者さんもいれば、言葉少ない患者さん、いろいろいると思いますので、その時に自分の感情をどんな反応かと知っておくこと、これ、鍼灸師のやセラピストにも言えることかなと思います。なので、秋のストレスケアを参考にしながらね、自分を知るということで、まあ、ぜひ、一つ、生理的なため息をしたりしながら、ゆっくりとした音楽を聴きながら、ゆったりと自分の内面を見る時間を取るというのはいかがでしょうか。ということで、ホームドクター、プライマリーケアの話題をお届けしました。少しでも幸せに、そして参考になることがあれば幸いです。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
秋は運動会のシーズンでもありますよね。沖永良部島では運動会9月にありまして、私も親戚のね、子供が出ているのでね、行ってきました。かけっことか綱引きとかやってる中で面白かったのはですね、父兄さんも交えて、みんなで輪になってね、民謡を踊ってたことです。来年は私も踊れるようになりたいと思います。今から運動会を控えているみんな、ご父兄の皆さん、そして保護者の皆さん、先生方、ぜひ楽しんでくださいね。それでは、今日も元気でお過ごしください。
ひだまりの子供たち駆け回る